花火、迎え火、たかたかこうた。
1989年、市営住宅の夏は、やはり暑い。僕の家は、A 棟から R 棟まである市営代行住宅の G 棟にあった。4畳半と6畳の二間に、台所、便所、風呂だけの家。和式便所で風呂にシャワーはついていなかった。僕は小学3年生で、ファミコンを買ってもらったばかりだった。おばあちゃんが買ってくれた通知表の二重丸が増えていたから。僕はおばあちゃんのことが大好きで、おばあちゃんも僕のことを大好きだった。僕にはお兄ちゃんがいて、そのお兄ちゃんは2歳の時に病気で亡くなった。それは僕がまだ生まれる前の出来事で、だから僕はお兄ちゃんの顔を知らない。昭和40年代の半ばに建てられた代行住宅は、4階建てで、それぞれの家に続く階段が、東階段、中階段、西階段と3箇所にある。同じ棟に住んでいても、同じ階段を利用する住人たちとは、ことさら結びつきが強かった。夏は、どの家も玄関の扉を半開きにしたまま、風を通していた。おばあちゃんが、お盆のお供え物を持って家に来た。おばあちゃんと母は二人とも天然パーマで顔がよく似ている。四畳半の部屋には仏壇が備えてあり、仮面ライダーの塩ビ人形が一体飾ってある。亡くなったお兄ちゃんが遊んでいた人形。おばあちゃんは輪をチーンと鳴らして手を合わせた後、振り返って、僕の頭を撫でてくれた。お盆になると、市営住宅でも階段の入り口で迎え火を焚く。夕方近くになって迎え火を焚いていると、一緒に住んでいる初老の中根夫婦が出てきた。迎え火の松明からスーッと煙が昇っている。中根のおじさんは目が見えなくて、いつもは白杖をついているけれど、おばさんと一緒の時は、おばさんの肩に手を置いている。おじさんは見えない目で煙の方向を追う。母とおばあちゃんは何も言わずに焚かれた小さな炎を見ている。僕はそこにしゃがみ込んで煙たさに目を細めている。いつの間にか妹を抱っこした父が後ろに立っている。オレンジと赤の中間色のような炎が小さくなって、松明の明かりは夕日を夜に閉じ込めるように消えた。水をかけられた燃えかすがじゅっと音を立てる。ちゃんと帰ってこれたかな？母が言う。迎え火を消すと、父が花火を持ってきた。市営住宅の同じくらいの年の子供を集め、それぞれの親も一緒になってする花火。市営住宅の公園は、小学生には十分な広さだ。公園の隣にそびえ立つ、背が高くて湿っぽい匂いのする給水塔の片側が、沈む直前の夕日を受けて赤黒く光る。残照が去り夜になる。僕たちは花火を持ち、時には両手に持ち、くるくる回って怒られたり、パラシュート花火を夢中で追いかけたり、ネズミ花火に近づいては飛び避けたりする。夜の公園に小さな光と煙が舞う。声が響き合う。そして最後に輪になって、線香花火の長持ちを競う。思い出を作るなんて目的もなく、ただ楽しいだけの時間。そうして花火は終わり、子供たちは満足して親たちと一緒に帰っていく。
帰宅して、おばあちゃんと風呂に入って、髪の毛をタオルで乾かしてもらっていると、外からチャルメラの音が聞こえてきた。夜も8時を過ぎると、市営住宅に 屋台のラーメン屋がチャルメラを鳴らして登場する。普段は乗り気でない父が、おばあちゃんがいるからなのか、ラーメン屋さんが来たから行きましょうかという。僕は喜ぶ。父と一緒に屋台まで急ぐ。さっきまで一緒に花火をしていた家族もいて、子供たちはまたはしゃぐ。父がセブンスターを吸いながら笑っている。あれから30年が過ぎた。両親は老人になり、おばあちゃんも亡くなった。僕は大人になり、結婚して子供ができ、こうしてあの時の自分と同じ年頃になった息子と娘と花火をしている。大人になってからすっぽりと夏からずり落ちていた象形が蘇る。怖がる子供の花火に火をつけてやる。父と母が我が子を2歳で亡くしたことを考える。子供と一緒に笑う妻の声が聞こえる。花火が終われば子供たちはさっさと部屋へ引き返していく。防火用の赤いバケツには役目を終えた手持ち花火が眠るように半分水に浸かっている。僕はそのバケツを持ち上げて腰を伸ばし、空いている手で腰をトントンと叩いた。総合劇集団俳優館夏目美穂。